ローマの15章22節を開いてください。パウロはこの手紙の1章から11章まで神の福音すなわち救いについて教えました。私たちが救われたのは神の恵みの家、そしてキリストを信じることによってでした。救われた者はどのように歩むべきか、12章から15章の13節まで彼は教え、その教えは終わったわけですね。そして15章の14節からこの手紙の結びの部分です。パウロは個人的な話をしています。まず前回学びましたね、彼の働きについて14節から21節話し、次に彼の将来の計画について22節から33節まで話し、そして最後に16章で個人的に挨拶をして祝福の祈りで終わります。今朝はパウロの将来の計画について22節から33節まで一緒に学びます。パウロは人生の目標、そして人生の目的を明確に持ち、そして将来の計画を立てて行動する人でした。私たちクリスチャンの人生の目標は何でしょうか。それはイエス様の姿に似せられる、これが私たちの目標、ゴールですね。それは愛を目標としているわけです。神を愛し、そして互いに愛し合うことです。また私たちの人生の目的は神の栄光のために生きることです。神の栄光は多くの人が御子イエスキリストを信じて新しくされて神を崇めるようになることが神の栄光ですね。パウロはそのために将来の計画を立てて行動しました。彼の将来の計画は何だったんでしょうか。今日の箇所で彼はその将来の計画について話してますので、一緒に22節から見ていきます。22節をご覧ください。そういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。パウロはこの手紙の一章でも書いたようにローマに行きたい、これが彼の願いでした。でそれは御霊の賜物をいくらかでも分かち合って彼らの信仰を強めたいからであったわけですけど、というよりもむしろ互いの信仰によってこの霊的に信仰が励まされる、それを受けたいというのが彼の願いだったわけです。しかしここでも言っているようにローマに行くのを何度も妨げていました。妨げるとは邪魔をする、妨害する、止めるという意味があります。誰がパウロがローマに行くことを妨げたんでしょうか。パウロはここでは悪魔によって妨げられた、そのようには言ってません。テサロニケ、私たちは木曜日に学んでいるわけですけど、テサロニケではそうではなかったわけですね。彼の働きを妨げたのは悪魔であったわけです。第一テサロニケちょっと開いてもらえますか。第一テサロニケの2章18節でパウロはこう言ってます。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私パウロは何度も行こうとしました。しかし誰が、サタンがとあります。悪魔が私たちを妨げたのですと彼は言っているわけですね。パウロは迫害によってこのテサロニケの人たちから引き離されてしまうわけです。で、彼が福音を伝えてこの人たち信仰を持ちました。でもまだわずか数週間のベビークリスチャンたちだったわけです。それで彼は町を出なければいけなかったわけですけれども、もう気になって気になって、もうお世話が必要ですね。生まれたばかりの赤ちゃんが必要のように世話が、霊的にも生まれたばかりの人たちはお世話が必要なんです。ですから彼はどうにかそれで、そこに行きたい、何度も行きたいと、しましたが、悪魔サタンが妨げていたということ。しかし戻ります、ここローマではそうではなかったんですね。悪魔によって妨げられたのではありませんでした。では誰が妨げたんでしょうか。誰が止めたんでしょうか。 神なんですね。神がパウロがローマに行くのを止めました。え、ローマに行くこといいことじゃないですか。いいことなんですね。神の栄光になるんじゃないですか。そうなんですよ。目的も動機も正しいものでした。しかしどんなに良いことであっても神はそのことを止めることがあります。例えば使徒の働きの16章でパウロの第二次伝道旅行だったでしょうか。彼はアジアで福音を伝えたい、御言葉を語る、そのことで彼は燃えてたわけですけど、しかし聖霊はそれを禁じたと書いてあるんです。それでからどうするかって、フィリギアを通ってガラテアを通っていき、そして北の方のビテニアに行こうとしたわけですけど、そこも御霊は行くなと禁じるわけです。不思議ですよね。良いことなのに。でそれで彼はもう何千キロも歩いてトロワスまで行くわけです。アジア大陸のもう端っこですよ。で着いたところも港町で、そこはもう行き止まりであるわけです。で海の向こうはヨーロッパで、でその夜彼はマケドニアの叫びの、あの幻有名なところですよね。マケドニアに渡ってきて私たちを救ってください、そのような叫びの声を彼は聞いて、そこに最初にヨーロッパ大陸に彼は福音を述べ伝えていくわけです。神が止めるときはその時にはええと思うわけですけど、それはもっと良い計画だったり、もっと良いタイミングのためなんです。ここでもパウロはローマに行こうと何度もしましたが、神によって止められてきました。なぜですか。パウロは22節、前回の今のところでそういうわけでと言ってますね。22節、そういうわけで。どういうわけですか。理由は何ですか。前回見た20節と21節の理由ですね。パウロは異邦人への使徒としてイエス様から召されたわけですよ。キリストが彼を任命しました。彼の願い、彼の目標は福音がまだ伝えられてないところに行って福音を述べ伝えることであったわけです。そのためにエルサレムから始まり、シリアのアンティオキア、キリキア、そしてガラテア、フィリギア、アジア、マケドニア、アカイアなど、彼は数千キロも徒歩でキリストの良い知らせ、福音を伝えるのに忙しかったわけです。時間がなかったんですね。ローマに来たかったけれども、その福音の働きのために時間がなかったわけです。神から与えられた任務がありました。行きたかったのに行けなかった、そういうわけで。というパウロはローマに行くのを何度も妨げられてきました。23節見てください。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。パウロはここで彼の将来の計画について話してますね。彼は福音の働きのために忙しくてローマに行く時間がありませんでした。行きたかったのに時間がなかったんですよ。本当に行きたくて何度もそうしたわけですけども、本当に時間がなかった、どうしようもなかったわけです。しかし今状況が変わりました。神から任された地方があったわけで、その地方でくまなく彼は福音を述べ伝え、任務を完了しました。彼が言っているのも、この地方で彼がこの働くべき場所はありませんでした。彼の願い、彼の目標は何でした。まだイエス様のことを知らない人たちに神の福音を述べ伝えたい、そこに行って伝えたい、それが彼の目標でした。そして彼の人生の最終目標、将来の計画をここで言ってるわけです。 イスパニア、今で言うスペインなんです。スペインに行くことが彼の最終目標、将来の計画でした。スペインは当時の世界において地の果てと考えられていました。イエス様がマタイの使徒の働きの一章8節で言われたことを覚えてます。聖天に昇られる前に弟子たちに約束の方が来られるのを、父から送られるのを待ちなさい、そして聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますと言われました。そして何でした？エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらにどこでしたっけ？地の果てまで、地の果てまで私の証人となります。そのようにイエス様が言われたわけです。パウロはエルサレムから始まり、当時の地の果てであるあのイスパニア、スペインまで福音を伝えたいと願っていました。そしてその旅の途中で、長年の彼の望みであったローマに立ち寄ること、そこを訪問してしばらくの間彼らと一緒に主を賛美し、御言葉によって養われて、この霊的にリフレッシュしたい、それから何て言ってますか、彼らに送られてイスパニア、スペインに行きたいと願っていたわけ。パウロには明確な目標がありました。将来に対する明確な計画がありました。行動してきたんです彼は。しかし彼は決してワンバンプレーをしなかったんですね。いつも神の教会から送り出されて彼は福音を述べ伝えていくわけです。アジア大陸を彼は、今でトルコです、その一体何千キロ彼は旅をして福音を伝えるわけですけど、彼を送り出した教会はシリアのアンティオキアの教会だったんです。そこから彼は出発をして第一次伝道旅行を回って、そしてそこに帰って報告をするわけです。第二次伝道旅行もそうでしたよね。そこからスタートして彼はぐるっと回ってまた戻ってきて、神が異邦人の間でしてくださったことをみんなに報告して、みんな神を褒めたたえる、これが彼の働きであり、私たちの福音を伝える人たちのこの基本となる当たり前のこれはことなんですよ。私はやりたい、だから私がやりたいようにやります、そういうことではないんですね。いつも教会と一緒に働く、これが神の働き人で、パウロはそのようにしたわけです。そしてアンティオキア教会から送られて、彼はもうくまなくそこを伝えたので任務が完了しました。次のステップに行きたいわけです。今度は地の果てスペインに行くわけですけど、その拠点となるところ、送り出される教会、それが今私たちが学んでいるローマの教会なんですね。その教会で彼は交わりをもっと深めて、その教会から送り出されてスペインに福音を述べ伝え、これが彼の願いだったわけです。25節見てください。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。彼らを喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。パウロの将来の計画はスペインに行くことでした。そしてローマに立ち寄ることを長年切望していたので、まずそのローマに立ち寄る旅の途中でそこに行って訪問するわけなんですけれども、しかし今はと言ってますね。彼は生徒たちに奉仕するためにエルサレムに行きますと言ってるわけ。このローマの手紙を書いたのはどこでした？コリントの町でしたよね。でコリントの町からこのローマを立ち寄ってスペインに行くのはそのまま行った方が近道なんです。 エルサレムはどこにあるかっていうと、全く真逆、スペインと真逆のところにあるわけなんです。何のためにエルサレムに向かったんですか？それはエルサレムの教会の貧しい人たちを援助するため、その献金を届けるためでした。初代のエルサレム教会には貧しい人たちがたくさんいました。というのも、イエス様が天に帰って約束の聖霊が下ったのがあのペンテコステの祭りの時でしたね。で、その祭りには世界中からユダヤ人たちが集まってくるわけで、聖霊が下って弟子たちが神に褒め歌を歌っていると、人々は何事が起こったんだ、朝の9時であったわけですが、集まってくるわけですよ。で、ペテロが立ち上がって、教会と共に立ち上がって、今は朝の9時ですが、私たちは酒に酔っているのではありません。ヨエル書で予言されている通りに聖霊が私たちに下ったんです。で、それで彼は十字架につけられたイエス様、復活されたイエス様のことを証しし、その時に3000人が一気に救われるわけですよ。で、それで初めの教会が聖霊によって始まるわけです。で、救われた人たちはもう自分の田舎に帰りたくない、自分の家はここだってなるわけです。神が与えた場所はここだってなるわけです。今まであちこち放浪してたわけですけど、仕方なく。でも救われて、もう私はここにいる。で、全てを捨てて彼らはエルサレムに住むわけです。当然仕事ないわけです。住む家もない。で、クリスチャンたちは彼らをみんな家に呼んで食事をし、そしてそこで居候するわけです。で、そうこうしているうちに大飢饉が起こるわけですよ。もう食べるものもなくなる。さらに激しい迫害が教会に対して起こりましたよね。で、人たち以外みんな散らされているわけで、そのような理由から経済的に苦しい人たちがエルサレムの教会にたくさんいたわけなんです。それでパウロはそのエルサレムの教会の貧しい人たちを助けるために、異邦人の教会から献金を集めるわけなんです。マケドニアとアカイアの人々は喜んで貧しい人たちを援助することにしました。このマケドニア州にはあのピリピの教会があります。そしてテサロニケの教会があります。で、アカイアにはコリントの教会がありました。パウロはそのコリントの教会の第一、開いてください、16章、第一コリントの16章の1節から4節でこう言ってます。第一コリントの16の1、さて生徒たちのための献金について、こうエルサレムの生徒たちの話ですね。で、ガラテアの諸教会に命じた通りに、彼はマケドニア、そしてアカイアだけではなくて、ガラテア地方の諸教会にも彼は献金を募るわけです。と通りに、あなた方も行いなさい。私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方をそれぞれいつも週の初めの日に、ですから初代教会が週の初めの日、すなわち日曜日に集まっていたことがここからも分かりますね。週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。私がそちらに着いたら、あなた方の承認を得た人たちに手紙を持たせてエルサレムに派遣し、あなた方の贈り物を届けさせましょう。もし私も行く方が良ければ、その人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。と言っている通りに、みんなの集まった献金をエルサレムの貧しい人たちに届けるために、それぞれの教会からリーダーたちが一緒に、パウロと一緒に行くことになるわけです。その話をしているわけですね。第二コリントでも同じことを言っています。第二コリントの8章を見てください。8章の1節から5節でパウロはこう言っています。第二コリントの8、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みを、マケドニアの諸教会とピリピ・テサロニケの教会ですね、その神の恵みをあなた方に知らせようと思いますと、コリントの人たちに書き送っているわけです。彼らの満ち溢れる喜び、 極度の貧しさってありますね。満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、これピリピテサロニケ教会の人たちの話なんです。彼ら貧しかったんですね。彼らも貧しかったんです。エルサレムも貧しかったわけですけど、このピリピテサロニケの教会の人たちも貧しかったんですけども、彼らの貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て、惜しみなく施す富となりました。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに、これエルサレムの生徒たちの話ですね。彼らを支えたい、サポートしたい、その奉仕の恵み、いわゆる献金の恵みなんです。ですから捧げ物っていうのは恵みなんですね。その恵みにまた交わりに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。貧しいのに。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれましたと書いてある通りに、異邦人の書、教会はエルサレムの教会の貧しい人たちを喜んで自発的に自主的に援助しました。さあ戻ります。その一方でパウロはここで喜んでやってるけれども、でもそれは義務でもありますと言ってますね。なぜそうなんでしょうか。異邦人はユダヤ人の霊的なものに預かったからですと言ってます。異邦人はユダヤ人の霊的なもの、祝福に預かっているんです。私たち異邦人は先ではありません。私たちは他のところでは野菜のオリーブなんですよ。どこのどういうものかわからないものだと。イスラエルはもう神の民で、彼らは選びの民なんですよ。純正なんです。彼らは神が選ばれたのは彼らなんです。ですから神はご自分の預言者たちを通してユダヤ人に御言葉を、神の御心を、神のご計画を明らかになさるわけです。救い主が使わされること、そのことを旧約聖書は預言者たちを通して神がお語りになっています。そして彼らは神が語られたことを書き写していくんです。これ大変な作業ですよ。一字一句語ったものを彼らは丁寧に書き写して、今のようにコピー機のない時代なんです。ボタンを押せばガーッと出てくるような時代ではなくして、もう語られたものを彼らは間違いなく書き写していく。そのように忠実に彼らが書き写した結果、2000年後の私たち、実際はもうもっと4000年も前の話なんですけど、今の私たちにこの聖書が届けられる、神の言葉があるのは彼らの労力のおかげなんですよ。恵みに私たちも預かっているわけですね。そして救い主キリストは預言の通りに、人としてはユダヤ人から来られたわけですよね。また最初の教会は皆ユダヤ人クリスチャンだったんですよ。一人残らずユダヤ人だったんです。弟子たちもユダヤ人でした。あのペンテコステに聖霊が下って救われた人たちもユダヤ人で、最初のあの教会はユダヤ人のクリスチャン、神の約束が成就するわけですね。そしてユダヤ人クリスチャンを通して異邦人の教会がアンティオキアで始まるわけです。そしてそのアンティオキアの教会からユダヤ人のパウロが異邦人への使徒として教会から使わされて、異邦人がたくさん救われて教会が建てられたわけです。このように異邦人はユダヤ人のこの恵み、祝福に預かりました。ですからとパウロ言っている。異邦人は霊的な祝福を受けたのだから、物質的なものでユダヤ人に奉仕すべきです。そのように言っています。28節見てください。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから あなた方のところにを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。パウロの将来の計画はローマに立ち寄ってスペインに行って福音を述べ伝えることでした。新しいところで新しい人々に神の福音良い知らせを述べ伝える、これはとても大切なことです。しかしその前に優先しなければならないことがあります。大切なことなんですけど、新しい人たちに伝えること。でも優先すべきことは今いるところなんです。今いるところ、教会の仲間に対して愛を示すこと、これが何よりも優先されなければならないことなんですね。それでパウロは自分の計画があったわけですけど、それは正しい動機で良い目的でしたが、しかしそれを彼は置いとくんですよ。後回しにして全く真逆のエルサレムに彼は戻っていくわけです。貧しい信仰の仲間がいたので、困ってる経済的に困難なエルサレムの教会、母教会にその困ってる人たちを助けるために、彼はまずそれを優先する。イエス様は小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実ですと言われました。大きなことをしたいのであれば、小さなことに忠実になることです。遠くまで行って伝えたい、そうであれば今いるところで忠実にそれをすることなんだ。パウロは自分に与えられている奉仕を忠実に済ませてから次のステップに進みました。そしてローマに行くときにはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると確信していました。30節見てください。兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるように、また神の御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に憩いを得ることができるように祈ってください。パウロは自分のために祈ってほしい、そのようにローマの教会の人たちにお願いしています。主イエスキリストによって、また御霊の愛によってお願いしますと言ってますね。面白い表現だなと思いました。どういう意味なんでしょうか。御霊の愛によってお願いします。興味深い表現だと思いませんか。どういう意味なんだろうか。神の愛、キリストの愛、私たちはその言葉はもうよく馴染んでいる、よく使います。聖書も繰り返しそのことを使ってますね。でも御霊の愛、御霊の力はよく使いますね。聖霊の力によってって言います。力、力、力、私たち力が必要なんですけど、でもここでパウロは御霊の愛によってって言ってます。どういう意味なんでしょうか。神が 愛、キリストが愛、ご性質は愛ですよね。神のご性質は、イエス様のご性質も愛なんです。同じように御霊のご性質も愛なんですよ。本質は愛なんです。力力力、それは愛によって働くしかなければ何でもないわけです。父が愛であるように、御子が愛であるように、三位一体の第三位格なる聖霊もそのご性質、本質は愛ですよね。その愛が、神の愛が聖霊によって私たちイエス様を信じたときに、主を私のうちに来てくださいと言ったときに、神の愛が聖霊によって私たちの内側に注がれて、私たちの内側にはその神の愛、キリストの愛、御霊の愛、すなわち真実の愛が内に宿ったわけなんです。そうですよね。その愛の現れの一つが、お互いの必要のために祈り合うことです。どのように祈るんでしょうか。パウロはここで、私と共に力を尽くして神に祈ってくださいと言っています。力を尽くして祈るとは、一緒に苦闘して祈るという意味です。苦しみながら祈る。苦しみの極限の祈り、どこでした。イエス様の生涯の苦しみ、ゲッセマネのあの園での苦闘の祈りがありましたね。イエス様は、私は悲しみのあまり死ぬほどです。それぐらいイエス様は苦しまれました。それで弟子たちに、私と共に一緒に祈っていなさい、祈りの応援をイエス様は求めたわけです。でも弟子たちは眠ってたわけです。イエス様一人で苦闘の祈りをなさいました。私たちは人生の試練の時に苦闘して一緒に祈ってくれる祈りの仲間が必要なんです。パウロは、私のために祈って、そのように教会の人たちにお願いしました。彼らに祈ってほしいこと、ここで3つでした。第一に、パウロの祈りのリクエストは、ユダヤにいる不信仰の人々から救い出されるようにということでした。パウロを迫害し苦しめたのは同胞ユダヤ人たちでしたね。パウロエルサレムに行くと苦しめられることを聖霊によって彼自身教えられていました。それだけではありませんでした。兄弟たちも、パウロエルサレムに行ってあなたは縛られる、そのように預言者を通して彼はそのことを聞いてたんです。何度もですが、兄弟たちは、行くなよと引き止めたんですね。しかしパウロは、神が与えた任務を全うできるなら、私は命を少しも惜しいとは思いませんと言ったわけです。で、彼がエルサレムに着くと、ユダヤ人たちはパウロに言いがかりをつけて殺そうとしましたね。秘書の働きで私たちはそれを学んだわけです。そしてその騒ぎを聞きつけてパウロを救い出したのは誰でした。ローマ人の千人隊長じゃなかったですか。業務ではあったんですけど、彼によって救われるわけです。神は異邦人を用いてパウロを救い出しました。このローマの教会の人たちの祈りは応えられました。第二に、パウロの祈りのリクエストは、エルサレムに対する奉仕が生徒たちに受け入れられるようにということでした。パウロは献金を持って、異邦人の教会のリーダーたちを連れてエルサレムに登りました。彼がエルサレムに着くと、エルサレムの教会の人たちを喜んで迎えました。で、翌日そこのリーダーであるヤコブを訪問し、そして長老たちがそこに集まってきたわけですけど、彼は挨拶をして、そして神が異邦人の間で御業をなさったことを彼一つ一つ説明をし、報告をし、そして聞いた人たちは皆神を褒めたたえたわけです。ローマの教会の人たちの祈りは答えられました。 第3にパウロの祈りのリクエストは、神の御心により喜びを持ってローマに行き、彼らと共に憩いを得ることができるようにということでした。パウロがいつも求めていたのは何ですか？自分の望むことではなく、神の御心だったんです。神の御心を彼はいつも求めました。ですから神の御心なら、ローマに行って彼らと共に憩いを得る、霊的にリフレッシュができるように彼は願っていたわけです。この祈り叶えられましたか？叶えられましたね。彼ローマに行ったわけですよ。しかし彼が望むような生き方ではありませんでした。ユダヤ人たちの妬みによって彼は捕らえられるわけです。そしてカイザリアで2年間も彼は牢に入れられました。それから上訴したので、彼はロープで鎖につながれてローマに行ったんですよ。丸2年間軟禁されました。彼が望むような生き方ではなかったんですが、不思議とそれも神のご計画の一部だったんです。何が起こるんですか？彼が2年間そこで軟禁されている時に書かれたのが、あのエペソの手紙、ピリピ、コロサイ、ピレモンの手紙が書かれるわけです。たくさんの時間があったので、主との交わりを彼は深く持つことができ、そして聖霊によってパウロとして書かれた手紙は、当時も2000年経った今の私たちの信仰も励ましてくれるわけですよね。最後に33節見てください。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン。パウロは平和の神と言っています。彼は5節では忍耐の神と言いましたね。そして励ましの神と言いました。13節では希望の神と言いました。そしてここでは平和の神と言っています。平和の源、それは神ですという意味です。神が平和の源なんです。神は私たちに平和をお与えになります。どのように？キリストの十字架によって私たちの罪を許すわけです。そしてキリストを信じることによって、まず神との平和を私たちが与えられました。そのことがローマの5章の1節でパウロはこう言ってます。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって、主イエス・キリストによって神との何てありますか、平和を持っています。以前は神と敵対関係にありましたが、神が私たちとの和解の道を備えてくださったわけです。私たちの全ての罪を御子に負わせ、身代わりとして裁いてくださったわけです。そのことによって私たちのすべての罪は許されたわけです。キリストがよみがえったので、その許しが確かなものとなったわけです。神との平和を私たちはもうすでに持ってるんです。あなたは敵対関係にないんですよ。神との平和があるんです。神の子供とされてるんです。神の家族なんです。そして神との平和だけではなくして、神の平安があなたには与えられています。私たちは問題が起こると心が騒ぎますね。不安になり、恐れが心を支配するわけです。世の中は今コロナで不安ですよ。恐れがあるわけです。それが支配しちゃってるわけです。私たちは予防はしっかりしないといけないわけです。不安ではありません。恐れる必要もありません。神の平安がいつもあるわけです。でも実際私、いろんな問題で私すぐに心を騒がしてしまうわけで、しかし何事でも心配せずに キリストによって祈るならば、神の平安があなたの心の内に与えられます。最後にピリピの4章を開いてメッセージを閉じます。ピリピの4章の6節7節、パウロはこう言ってます。ピリピの4の6、7、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればその結果は、すべての理解を超えた、何ですか、神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあります。私たちは神との平和をすでに持っているんです。でも人生で起こるさまざまな問題によって心が騒ぎます。しかし祈ると、どのような困難な状況の中にあっても神の平安が与えられます。どうか神の平安が、平和の神があなたと共にいてくださいますように。これがパウロの祈りであり、私たちの祈りです。祈ります。天の父なる神様、あなたは慰めの神、忍耐の神、そして希望の神、さらにあなたは平和の神であることを感謝します。キリストによってあなたとの平和が与えられ、そしてさまざまな問題の中にあっても、私たちは祈ることによって神の平安がキリストイエスにあって、いつも私たちの心と思いを守ってくださることを感謝します。今週もあなたの守りと祝福が一人一人の上に豊かにありますように、オンラインの方々の上に豊かにありますように、イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アメン。